後に元禄15年12月14日江戸の夜風を震わせて響くは山賀流儀の陣太鼓、しかも一打ち二打ち三流れ、思わずハッと立ち上がり耳を澄ませて太鼓を数え、おお、まさしく赤穂浪士の打ち入りじゃ、助太刀するはこの時ぞ、もしやあの中に昼間別れたあの蕎麦屋はおりはせぬか、名前はなんと今ひとたび大手別れが告げたいものぞと、稽古地盤に身を固めて断固蔵の袴、桃立ち高く釣り上げ、ま、持ち上げしだった白あや畳んで後ろ鉢巻き目のつるごとく、投げしにかかるは先祖伝来俵壇上を鍛えたる苦尺の手槍を右の手に、切り戸を開けて一足表に踏み出せば、天は幽庵、地は外外たる白雪を蹴立てて行く手は松坂町という、12月14日でございますということでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼに、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は陣町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を守って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿、滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、というわけで今日は12月14日あの赤穂浪士の打ち入りがあった日とされております。しばらくこの赤穂浪士の物語ちょっとこう低調って言いますかね、世の中的にあまり受け入れられず、まあ映画の上映放映なんかもちょっとこう滞り気味だったんですけど、最近またなんかこう静かなあのブームと言いますか、リベンジブームと言いますか、いつかやったるぜっていうそういうような思いをこう持ってる人が増えてるのか、どうも赤穂浪士のコンテンツがまた復活しつつあるようでございます。さあというわけで、こちら、MLS からお送りしてまいります QIC ですが、今日はこちらのスタジオは私榎田信也門と、
はい、バースが恋しいです。
バッコイさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして IBB 九州に多分いて、ぼーっとしてるメガネのおばさん、この人です。
平井優子です。
あとカメラが下からこう舐めるように映ってて、なんかメガネになんかテレビの画面っていうかパソコンかなんかの画面が反射してて、なんか、はい、エヴァンゲリオンの怒り言動みたいだぜ。
あ、そうなんですか。いいじゃないですか。
すげえなんかこう、企んでるやつに見えるんだけどね、なんかね。
いいじゃないですか。
ということでございまして。
企んでます。
はい、まあね、ガイナックスも、会社の整理が終わったということでお喜び申し上げますね。何の関係もない話でしたね。どうするんですかね、あれ、庵野秀明氏とですよ。もともとダチだった山根さんとのですよ。大阪芸術大学コンビがですよ。
はい、
もう完全に崩壊ですよね、人間関係が。もうああなっちゃうと、もう修復、本人たちも修復不可能って書いてますからね。確か、山根さんの役は、庵野秀明さんとかのドラマがあったでしょ、ちょっと前に。テレビ大阪かなんかで。
いや、見てないっすよ。
あ、そうっすか。山根さんの役を室津吉さんがやってたんですけどね。で、当時の、大阪芸大にいた頃の彼らが、どういうふうに、どういうようなことをやってたかっていう、割とコメディのドラマだったんですけどね。
あれは庵野さんが主役じゃなくて、別の漫画家さんが主役のやつではなくてですか？
俺、全部見てないですよ。俺、
青木ほのか。
そうそう、それです。で、その庵野さんとかのくだりのとこだけ面白くて見えてたんですけどね。
今、忘れしたんですけど、庵野さんの役を大好きな俳優さんがやって、
誰だったですかね、
出てこないよ。
後で調べておきましょう。
はい、
ということでございまして、まず1通目のお便りからいきましょう。こちら石川県金沢市からいただきました52歳無敵のシングルマザー、ラジオネームくのいち。
ありがとうございます。
バルカンのノストラダムスと崇められているブルガリアの盲目の女性預言者ババンガっていう人が、なんか言いにくい名前ですね。ババテンバンガバババンガなんか、なんかこうジャンクロードバンダムみたいですよね。なんかね、バンバンババンバンバンバンバンダムってありましたよね。バンダミングアクション、鼻が超もぞもぞするな。これ1996年でお亡くなりになっている方で、この人が残したとされる、まあ、数々の予言があるそうで、で2026年の予言っていうのが今話題になってると、で、イギリスのデイリースター氏が、紹介しました2026年来年のババ・バンガ予言、二つ大きなことが予言されております。まず一つ目、第三次世界大戦の勃発、そしてもう一つ、2026年11月にエイリアンと接触ついにエイリアンがやってくるがですよ。エイリアンと思ったら嫌うえようこだったっていうのがありますよね。さらに世界経済を揺るがす金融危機、自然災害の連鎖、そしてヨーロッパの政治的再編、サイバー戦争の激化などが予想されているそうです。まあなんかどれも当たりそうなのが書いてありますけどね。で、このババ・バンガさんは過去に 9.11 アメリカ同時多発テロ2001年の、とか、1986年のチェルノブイリ原発事故、あるいは1991年のソ連の崩壊、そして2004年のインド洋大津波などの予言を的中させているそうです。すごかですね。
細木和子は阪神の優勝をね、予言しましたね。
ああ、よかったですね。
ね。
まあ、なんか規模がですね、第三次世界大戦と阪神優勝だとだいぶちょっとスケール感が違ってくるかなと思うんですけど、まあ当たったことは大変結構なことでございます。で、ただですね、この予言自体がですね、このはっきりとその第三次世界大戦が起きますとかって書いてるわけではなくて、例えばその、2001年のその 9.11 アメリカ同時多発テロに関して だとこういう書き方をしたそうです。恐怖、アメリカの兄弟たちは鉄の鳥に攻撃されて倒れるだろう。狼は茂みの中で遠吠えし、罪のない血が吹き出すだろうと予言したそうです。だからまあちょっとポエムっぽいじゃないですか。だから取りようによってはどうにでも取れるかなっていうのがあるんですけど、まあただね、恐怖、アメリカの兄弟たちは鉄の鳥に攻撃され倒れるだろう。鉄の鳥とは何だったのかって話ですよね。これがまあ飛行機をイメージしてるのか、まあ別な捉え方だとロプロスかもしれないですね。ここでロプロスを思い浮かぶのは私ぐらいかもしれませんけどもね。で、そうですね。狼は茂みの中で遠吠えし、これはあれですか、ビンラディンとか、ああいった人たちが、ね、でも、あれ茂みっていうより砂漠だったですよね、どちらかというと。罪のない血が吹き出すだろう。というね。まあ確かにノストラダムスの大予言もあれも大概ポエムですからね。
そうですね。
1999年7の月、恐怖の大王が降ってくる。降ってこなかったですよね。
降ってこなかったですね。
降ってこなかったですね。で、まあただこの2026年のこのババ・バンガ予言、まあ第三次世界大戦の勃発、これひょっとしたらあるかもしれないですよ。まあ局地戦はあるなと思って見てるので、この QIC でも、あるいは他の番組でも言ってるんですけど、ついに我々の世代が、まあ、生まれて、私、まあ、60、もうすぐ2歳になりますけども、戦争を知らない子供たちなわけですよ。いや、戦争は知ってますよ。戦争を知らない子供たちってどんだけぼーっとしてるんだって話なんですけど、戦争をただ体験してない、 世代なわけですよね。だから普通あの人間人生を終えるまでの間に一回ぐらい戦乱に巻き込まれるっていうのは今までのまあどちらかというと常識だったんですよね、うんうんうん、世界的な。ところが日本は非常に平和な、まあ、国ですよ今や。で戦争というもの自体がないわけですよね今あの1945年以降で。ついになんか局地戦ぐらいは起きるかなぐらいなちょっときな臭さを今感じていて、ないに越したことはないんですよ。別にその戦争をウェルカムなんて思っちゃいませんけども、でもまああるのかなという気がしていましたね。いよいよあれですね、キラウェイユコさんもあの、たすきにね、出征って書いて、みんなから
行きませんよ、どこも行きませんよ。
日の丸すられて、
行きませんよ。
みんなで、私たちもあの、ね、勝ってくるぞと勇ましくっていうね、誓って国を出たからはっていう、手柄立てずに死なるおかという歌をですね、みんなで歌ってお送りしたいと思います。はい。
はい、行きませんけどね。はい。
で、まあ、ともかく、どうでしょう。バーコエさんどう思いますこれ。あの、第三次世界大戦、そして11月にエイリアンと接触。
いや、まあ。第三次世界大戦の火種っていうのはもうあちこちあるのでね。
あちこちありますね、うん、あれが連鎖したらもう世界大戦ですからね。
そうですね、
ええ、
う
ん、だから点と点が線で結ぶ、まあもう結ばれつつあるような気がするんですよね、ある意味ね。
そうですね、
ええ、うん、むしろ気になるのは私この11月にエイリアンがやってくるという、ええ、
うん、
どういうエイリアンが来るのか楽しみ
な。でもアメリカの方で、ええ、エイリアンとはもうすでに接触しててっていうその、
ええ、
ね、
ええ、
そんな話はちらほら聞くじゃないですか。
なんすか、昔のマジェスティック12みたいなやつですか。あるいはあの FBI に捕まった宇宙人というあの有名な写真がありますけどね。あるいはこうあの宇宙船がそのなんかユタ州かどっかの砂漠の上になんか落っこちてて、そこからあの宇宙人の亡骸をあの回収して、でこう目のなんかこうところをこうピンセットでやるとなんかこうペロッとなんかこうなんかフィルターのようなものが撮れる、こう気持ちの悪い映像とかあるじゃないですか、動画が。それはそのアメリカの、その政府があの撮ってた映像で、秘密の映像で、で今後そのアメリカのそういう秘密の公文書からそういう映像がまさか出てくるとかっていうことを昔矢尾純一さんがやたらやってましたけどね。
いや、なんかでもケネディさんが、あの暗殺された理由のその一つに、そのケネディさんはその宇宙人との、こう、あの、なんてコンタクトを暴露するって言って、それをされたら困るから殺されたんだっていう説も聞いたこと
がある。ケネディが宇宙人の秘密を暴露しようとしたので暗殺されたと、
うんうん、という話も。
だったら宇宙人がもうちょっと上手に暗殺しないですかね。いや、
宇宙人が暗殺したんじゃなくて、アメリカの、まあ、例えばそういうふうな筋と、宇宙人とのコンタクトをしてるのをバラされたくない人たちがっていう話は聞いたことありますけど。
エージェントみたいなやつがいたわけですね、うんうんうん、宇宙人との、
うん、あの知らんけどっていうやつですね。
まあ知らんでしょうね。ここで知ってて喋ってたらとっくにここはあのスタジオ襲われてますから、そういうエージェントに。ええ、いやー、どうなんですかね。木原さんどうですか、あの11月にいよいよ我々地球人類がエイリアンとコンタクトできるような話です。
え、来年ってことですか。
来年の11月です、
うん、ないでしょ
う。ないでしょう。あ、もうかあっさり言っちゃいましたね、ええ、
はい。
どうするね、本当に11月になってからこうパッと突然なんか東京駅の前あたりに、私あの宇宙人なんですけど、ちょっとあの天皇陛下とちょっとご挨拶したいんですよ、どこで取り次いでもらえますかとかって、そこら辺の巡査に言い始めたら、多分ね、一回病院行きますかとかっていう、そういうことになるんじゃないかなと。それ以外だとどうなんですかね、やっぱ、巨大な UFO がですよ。
はいはいはい。
もう、アイデンティファイドフライングオブジェクトが降りてきてですよ。そして、そこからこう、なんか、はしごのようなものがビロビロビロって大体伸びていくんですよね。あれが本当になんか人間の発想ですよね。滑り台のようなものが出てくるとか、あと、円盤の真ん中の、なんかこう、真ん中の丸いとこがピューって開いて、うん、そこからなんか光がこう、バーっとこう、真下に差してくるわけですよ。そうすると宇宙人がこう、上からこう、降り立ってくるというね。
うんうんうんうん、
もうそういうイメージしかないですよね。
ないですね。
一番簡単だって、後ろに立ってんのが一番簡単だと思うんですよね。もう、あ、こんにちは。すいません。あ、来ました。宇宙人です。いやいやいや、 いや、あのね、登場シーンが見たい。あ、困る。登場シーン見られるとね、ちょっとこれ、企業秘密なんですよ。見せたくないんで、後ろから現れたんですけどね、これからどうしましょうか、一杯やりますかとかって、そういう宇宙人が来ないとも限らないですからね。
そうですね。
だから、なんか宇宙人が来るっていうと、木原さん、宇宙人っていう、いや、一番、こう、連想する宇宙人のイメージってどういうやつですか？こう、なんとか星人とかでもいいですよ。なんか、そういう。
なんとか星人？
あるいはほら、トム・クルーズだっけ、宇宙戦争とかに出てきた、火星人のなんかタコみたいなやつとか、ああいうイメージとかあるじゃないですか。どういうイメージがありますか、宇宙人っていうと。
いや、ビジターとかじゃないですか？
ビジター。人間の格好してて。
そうそう
それで顔の皮を剥ぐと中から爬虫類が出てくる。
そうそんな感じ。
ということはもう爬虫類なんですね。
いや、爬虫類とまでは言わないけど、多分中身が皮なんていうんですか、人間の皮をかぶ、だから今もいるんじゃないですか、どっかに。
あなただな。今多分水前寺に住んでますよ。熊本の大概バカですね。県庁のすぐ横ですもん。熊本県庁を狙っとですね、この人はね、というね。どうですか、バーコイさんは宇宙人のイメージは、どういう宇宙人、こういう宇宙人だったらいいなとか、これは嫌だなとか、何でもいいですけどね。
こういう宇宙人だったら、イメージするやっぱりそのちょっと頭がでっかくって、はい、でなんかこうちっちゃくて
体がちょっと小さい、
まあ、そういう風な感じ、
なんとなく松坂桃李みたいな感じで。
いやー、はい、でもこんなのがいいなーっていうのはやっぱり E.T. みたいなのですかね。
E.T.
うん、
E.T.
E.T. もう分かんないですよね、若い子。
まあ私ね、この番組でもこの話したことあるんですけど、E.T. がそのアメリカでまず封切られて、うん、まあ大変な評判になってると。でそれはいよいよ日本でも公開になるということで、うん、事前に見ておこうってことで、その業界筋にそのプロモーションで、まあ、VHS のビデオが配られたんですよ。で、ただ本数が限られてるんで、その、まあ、必ずテープ自体も返さなきゃいけないし、見るなら一度に何人かで見ましょうって話になったんですよ。で、たまたま5、6人で見たんですよ、普通のホームビデオで、家で。で、5、6人のその、私も含めて全員、その、英語が堪能じゃないわけですよ。で、字幕も何にも入ってないです。言語版をそのまんまいきなり何の情報もなく見たんですよ。で、その時に思ってた先入観は、絶対悪いやつだと。あの E.T. は。顔つきからして、何か企んでると。で、少年少女たちを絶対黙った。だから自転車に乗って飛んだ瞬間に、この子たちはどうなるんだろうかみたいな。もう、悪意の、もう悪い方へと、こう、思いをこう膨らまして、全く感情移入できないまま最後まで見終わったんですよね。それで、いろんなところでなんか、あれはね、結構なね、なんだ、恐怖映画かもしれんね、とかって、いろんなこと言ってたら、まるで真逆だったということがあってですね。だからこう、指と指をピッてこうやるじゃないですか、人差し指を。もう、あれをやったら最後だと。もう取り憑かれるという、そういう恐怖を私は感じてたんですよ。全然違ったというですね。そうですね。私、宇宙人だったら何がいいですかね。やっぱあれですね、一番楽なのはやっぱり人間タイプで出てきてくれるのが一番。
そうですね。
だから、その点で言うと、宇宙戦艦ヤマトの世界観が一番楽勝ですよね。あれ、とりあえずみんな人間じゃないですか、だって。で、ガミラス人もただ肌の色が、なんか、青とか緑色とかっていう、そういうことでしょ。血色が悪いですよね、あの人たちはね。多分、ヘモグロビンがなくて、鉄じゃなくて、銅でできてる血だと思いますね。だから、ガミラス人は基本的にイカとかタコと、多分、近いんだと思いますけどね。で、なんかそういうような、なんか、ものがいいですね。なんか、いきなり、タコニュードみたいなのが、出てきたら笑うでしょう、大体。
笑います。
もう、普通にそこら辺を夜歩いててですよ。夜ちょっとそうだな、スーパー玉出にちょっとビールでも買いに行こうとか思って歩いてたら、普通にスーパー玉出からタコニュードが出てきたら笑うでしょう。あるいはなんかのプロモーションかなとか思うわけで。だから、どうなんですかね。まあ、ともかく、この予言が当たるのか当たらないのかわかりませんけれども、まあ、来年をどうぞお楽しみに。続きまして、 これはお便りじゃなくてですね、ちょっと今日急遽差し替えなんですけど、映画監督の原田雅人さんがお亡くなりになったということで、12月8日にお亡くなりになったそうなんですね。で、76歳だったということで、私はこの原田雅人という映画監督の作品が非常に私好きで、もう、全部見ているんですね。デビュー作は、さらば映画の友よ、インディアンサマーっていう映画がありましてね。で、これは川谷拓三さん主演なんですよ。うんうんうん、で、映画のことが好きですって、もちろん映画のことしか考えないおじさん、川谷拓三がいて、で、たまたま知り合った若い青年、これもまた映画好きで、で、二人はその映画好きということだけで話がガーッとこう盛り上がってくるんです。で、たまたま出会った一人の女性をこう、との出会いをきっかけに、なんかちょっとこう、行き違いが生まれたりとかっていう、そういう、まあ、ちょっと切なさを持ち込んだような、まあ、映画なんですけど、作り方がなんとなく日本映画と違うんですよね、この人が。で、やっぱり、映像とかそういったのはやっぱりアメリカとかイギリスでこの人学んでるんですよ。ですから、撮り方がちょっと日本のそれまでの映画監督と違うなと思って、面白いなと思ってたんですよね。で、その後、この人にの大注目したのは1986年かな、の、おにゃんこザムービー危機一髪です。これはほとんどの人がノーチェックで、この原田雅人さんが亡くなりましたっていうそのネットニュースなんかにもおにゃんこザムービーのおの字もないですからね。で、私はもうこの原田雅人さんの初期の段階での最高傑作だと私思ってまして、で、これは残念なことに76分に縮められてるんですよ。本当は100分以上実はあって、で、ただこれ制作がフジテレビなんですけど、フジテレビの都合で2本立てにさせられちゃったんですよ。で、もう1本はトンネルズ主演のソロバンズクって映画で、で、2本立てにするんでちょっと短くしろって言って、カットさせられてしまったんですね。で、それでも十分面白いんですけど、で、どんな映画かというと、おにゃんこクラブは当然出てくるんですけど、おにゃんこクラブが横浜球場で行う、夏休みの、コンサートに向けて、レッスンをしたり、その途中テレビに出たり、ラジオに出たり、日常生活があったりっていうのが、こう、ドキュメンタリーで撮られていくわけです。だから、おにゃんこクラブはまるで芝居をしてないんですよ。完全にドキュメンタリーで。で、その横で、おにゃんこクラブのプロデューサーっていう役で、桃井かおりさんがおにゃんこプロデューサーの役で出てきて、で、そこは、その人はシングルマザーで、実は、父親の方に、引き取られていった息子がいるんですけど、その息子はなぜかおにゃんこクラブに会いたいから母親にゴロニャンってしてる気に入らない息子がいて、で、まだあの時は、6歳か7歳ぐらいのユージンっていう子供が出てくるんですけど、で、役柄もユージンなんですけど、で、これは原田雅人監督の実の息子がやってるんですよ。で、そのユージンが母ちゃんがおにゃんこプロデューサーだからフジテレビの中入れるわけですよね。そこで写真を撮っておにゃんこの生写真で稼いでるという悪いやつなんですよ。で、その生写真を撮って稼いでるやつのその元締めがいて、で、元締めは本当にそのおにゃんこの写真をもう何人もそういう、カメラマンというかその写真好きのやつを使って撮って儲けてるやつなんですけど、通称パピオンって言うんですけど、この子の名前が福永さとみちゃんっていう名前なんですよ。で、おにゃんこクラブに福永さとみちゃんいるじゃないですか。
いましたね。
で、福永さとみちゃんがオーディションを受けた時に、福永さとみって二人いたんですよ。これ有名なエピソードで、で、それが軸になってて、だから、その、二人いる福永さとみっていうのが、片方はおにゃんこで、で、片っぽは、その、おにゃんこの写真を撮って、その裏世界で生きてる女みたいな、設定があるんですね。で、そこが一つ。それともう一つは、おにゃんこクラブが好きすぎて、全員を殺してしまいたく思っている関根勤がいるんですよ。で、これがその、日本中の超大金持ちが、その、おにゃんこオタクがいてですね、おっさんとか、小野武彦とかみんな出てくるんですけど、安岡力也とかが、で、おにゃんこクラブの何かこう、盗んでくんですよ、必ず。国生さゆりが使ったなんとかとか、渡辺美奈代が捨てた鼻を噛んだティッシュとかって出てきて、それをオークションでこう、ボロ儲けしてるんですけど、で、その金を使って、関根勤は、 横浜スタジアムを吹っ飛ばすっていう計画を立ててるんですよ、うんうん、でそこにその友人が絡んでくるんですけど、で友人はそんなことしたらおにゃんこ死んじゃうよと、で関根勤は言うわけですよ、永遠になるんですとあなたはキャンディーズが解散した時のショックを覚えていますかっていうふうに言うわけですね。だからそのでその日の横浜スタジアムのセットリストがあって、どういう曲が流れてくるってなって、でそれを見た関根勤が、真っ赤な自転車までは聞きたいからジャーネでズドンとかって言うわけじゃないですか。でそれが一つで、もう一個は物語が、もう一個はあれ伊香保温泉かどっかだな、なんかちょっと離れたところの温泉場にいる江口洋介と宮川一郎太がいて、二、うん、人とも高校生なんですけど、で江口洋介がそのもういても立ってもいられないということで、おにゃんこクラブに早く会いたいっていうんで、一週間前からマラソンっていうかジョギングで横浜スタジアムまで行くって言って走り始めるわけですよ、うん、でそれを見た宮川一郎太がなんかそいつもなんか感化されて一緒に走り出すんですよ。でそこが言ってみれば要するにタッチの2人をイメージしてるんですけど、
はいはいはい、
双子っていう感じ、はいはい、でその2人が一生懸命走っていくんだけど、途中でいろいろトラブルが起きて江口洋介は怪我しちゃうんですね、
うん、
でまあお前は電車で行けと、でこれからの先は宮川一郎太が引き受けるっつって走っていくっていう、でその宮川一郎太のそのフェーズと、その、関根勤のフェーズと、そして、そのおにゃんこのプロデューサーのフェーズと、そしておにゃんこクラブ自体っていうのが、その最終的に7日目の横浜スタジアムに向かってどんどんどんどん集約されていくんですよ、
うんうんうんうん、
で最後はそのコンサートの中でもう見事なカット割りと、その、うん、まあ緊迫感、そして緊張と緩和をうまい具合にこう次々に出してきて、最後どうなるかっていう、うん、まあそういう76分の映画なんですけど、これはぜひ見たことがない人に本当に見ていただきたいという、うん、やつですね。まあ、あと他ではもう有名なところで言うと、クライマーズハイ。
はい、
映画版ですから、これは堤真一さんですね。うん、で、堤真一さんと、あと、坂井雅人さんが出てるやつです。うん、で、それとか、金融腐食Z呪縛。これはその、東京の銀行の、うん、その、幹部の、汚職っていうか不正を、そのミドルって言ってましたね、その中間管理職の人たちが反乱を起こしてい、くっていう話で、これはうちの熊本にいるイペリット上田くんが一番好きな映画だというか、一番なんか何回も見てる映画とか言ってましたけどね。でそれとか駆け込み女と駆け出し男、これはその江戸時代の女性の権利を守る最後のその、なんていうんですか、セーフティーネット、駆け込み寺の話で、うんうん、で、駆け込み寺の門前にある、まあ、代理店みたいなのがあって、駆け込みたい女の人が来たら、その、まあ、繋いでくれるわけですよ。で、そういう、そこに、キキキリンさんがいて、で、そこの甥っ子が大泉洋さんで、で、駆け込んでくるのが、満島ひかりさんでっていう、まあ、なかなかコミカルな、ところを見せますけども、結構重たいテーマを、軽く見せる。まあ、これもいい映画。あとは、後半っていうか、もうここ10年ぐらいは、リメイクが、リメイクっていうのかな。うん、例えば、日本の一番長い日、
うん、
もともと東宝で、三船敏郎さん主演でやってたやつを、役所広司さん、役所広司さんとやたら組んでるんですよね。多分役所広司さんと最初に組んだのは突入せよ浅間山荘っていう、
はいはいはい、
あれで笹敦幸さんの役を警察の官僚のを役所広司さんがやってて、全然似てないっていうですね、本人とで本人も笑ってたという話がありますけど、でそれ以降非常に組んでますよね。だからその日本の一番長い日、あと関ヶ原、岡田准一さん主演のやつで、徳川家康の役を、役所広司さんがやってるというやつとか、うん、あとそうですね、燃えよ剣もそうですよね。新選組の話で、これはあれは誰だっけ、あれも岡田准一さんか、
うん、
であとは鈴木亮平さんが確か近藤勇の役をやってて、はい、でそれまで新選組っていうと アサリ色でこうあの三角のギザギザのついたやつで、あのアサリ色をピンクに変えると嫌な政党 あのユニフォームになるんですけど、あのそれではなくて新選組はあれじゃなくて真っ黒だったって説があるんですよ。
はいはい、
でこの燃えゆ剣ではもう黒装束で出てくるんですけど、まあ、これはこれでまた面白いですね。それともう一個あるな、あ、木村拓哉さん主演の検察側の証人、これ案外あのノーマークの方が多いんですよ。2018年、木村拓哉二宮、誰だっけ、二宮和也の対決、
うんうん、
これは面白いんですよ。 だけど意外と知られてないんですよね。
共演する話は聞いたことあるんですけどね、
多分ね、ほら、うん、ちょうどほらコロナになってきて公開の時ぐらいになんかこうだいぶ縮小してたのかな。でも2018年でしょ、うん、だったらまだ
コロナの前
だったんですよね。でまあある事件があって、
うん、
で明らかにこいつ犯人だと、うん、で木村拓哉検事、まあ、検事の役をやってるんですけど、うん、もう決めつけてこいつを犯人に仕立てようまで行くわけですよ、うん、木村拓哉がダーティーヒーローになっていくんですよ、
そこ、はいはいはい、
でニノの方は割とまっすぐなんですよね。でそこの対決があってですね、でその犯人役を佐向よしさんっていうのかな、頭のちょっと薄いよく眼鏡かけてて、あれに出てましたね、ミウ404ってあのドラマに、木村さんミウ404は見てない？
推しの源とでしょ、
うん、あれでさ、そのなんか対立するそのベテラン刑事がいて、
うん、
いつも喧嘩腰で来るやつがいるんですよ、でその人はそのまんまの役で映画ラストマイルに出てますね。ラストマイルはミウ404と、
うん、
アンナチュラルっていうTBS のドラマがあったんですけど、これ世界観一緒なんですよ、
うん、
だからミウ404にアンナチュラルの人たちも出てるし、でこのラストマイルはそのまあ言ってみればアマゾンの集配センターみたいなところを舞台になってるんですけど、でそこにいるセンター長の満島ひかりさんがいて、でそこでその周りでそこからは荷物がこうなんて搬出された荷物が爆発して人々の命を奪っていくというその連続爆破事件になっていくんです。そこにこうやってくる刑事の役でこの佐向よしさんっていうのかながいて、うん、でその人がこの、検察側の証人では、犯人役なんですよ、
うん、
これがうまい、
うん、
でもう最近の犯人役で言うともう爆弾の佐藤二朗かもしくはこの人かっていうぐらいの、ぜひねこれもねちょっとね逃げ切らない映画なんですけど、
うん、
まあ気分をなんかなんですかね、鬱にしたい時に見るにはちょうどいいかもしれませんね。ということで、まあ本当にいろんな作品があって、そしてあと俳優としてはラストサムライにも出てる人なんですけど、もともとまあその海外生活が長いっていうのもあって、英語力というかスラングだとかにも精通してる人で、
うん、
でこの人例えば木田優子さんはスタンディ・キューリブックというふうに言ったんですけど、スタンディ・キューブリックが正しいわけですが、このスタンディ・キューブリック監督作品のフルメタルジャケットって有名な、まあ、戦争ものっていうか、新兵を、その鬼軍曹が、教育するうちに、その新兵の精神が病んできて、
うん、
最後、その教官鬼軍曹を、その撃ち殺す、うん、そして自分も自殺するっていうのはそういうもう暗い話があるんですけど、そこで出てくるいろんなその罵るわけですよ、その軍曹が。でそれを当初有名な翻訳家の戸田夏子さん、
はいはい、
戸田夏子さんがこう翻訳したらダメと、
うん、
スタンディキューリブックがですね、じゃキューブリックがですね、うん、もうダメだと、そんなんじゃない、甘いと、
うん、
で推薦されたのが実は原田雅人さんで、
はあ、
で原田雅人さんの翻訳でその生きてきたと、もうその 確かに放送できないような罵り方をするんですけど、うん、それをちゃんと字幕で出てくるんですけどね。だからそういうような仕事も実はやった人で、だからこれはそのおそらく日本の映画産業の中での、まあ、非常に重要な役割を果たした方だと私は思ってるので、うん、おそらく今度の来年のかな、日本アカデミー賞とかで多分厚労省とかそういうのが多分贈られるだろうというふうに思っております。木村さん、あの今ので良かったでしょうか。
いや私そんな詳しくないので、映画、はい、
まあ、こんなで喋ったんで1本ぐらい見たくなったでしょう今。そうですか、おにゃんこ座ムービー聞き一発が見たかですか。
それはもう一回見たことあるので大丈夫、
無理やり俺に見せられたということでしょうね。というね、まあ本当にあのまだねもうちょっと撮ってほしかったですけどね、映画をね。ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいります。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでねもう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。